重箱の隅。この番組は物事の細部にこだわり、結論を急がず考えを深めるプロセスそのものを楽しむことを目的としています。音声配信の可能性を追求しつつ、ポッドキャストに役立つ情報をお届けしています。社労士金子浩二事務所の提供でお送りします。さて、今回は会話文から字の文への転換についてお伝えします。
ネットフリックスに注目が集まっています。野球中継の独占配信を機会にネットフリックスに注目が集まっています。ネットフリックスは150億円と噂されている大枚をはたいて独占中継ができるようになりました。そもそもネットフリックスは他社が制作したコンテンツを再生して課金するだけのプラットフォームに過ぎませんでした。しかしオリジナル作品を自社で作れるようになったのです。オリジナル作品のヒット作第1号がハウス・オブ・カード、野望の階段になります。ハウス・オブ・カードは大いにヒットしました。一般的にそのヒットの理由として、アメリカ政界の内幕を詳細に描写したことだと言われていますが、知られざる秘密がもう一つあるのです。もう一つの秘密とは、主人公であるアメリカの国会議員の地にアメリカ大統領となるアンダーウッド議員が会話の途中で視聴者に直接語りかけるという手法を使ったことになります。フィクションに過ぎない劇中の世界から現実の視聴者への直接的な語りかけに転換したというわけです。ここまでの放送で字の文と会話文というお話を続けてきましたが、まさに会話文から字の文に転換するというわけです。この手法には第四の壁を破るという名称までついています。古くは一部のシェイクスピア作品にも見られる手法となります。第四の壁を破るという手法は、舞台の発想に基づきます。舞台の上手と下手という左右の壁、舞台奥の壁、そして舞台とお客さんの間にある見えない壁、最後の見えざる壁のことを第四の壁というわけです。日本のドラマではめったに見ることのない演出方法になりますが、有名な人気ドラマ古畑任三郎で時々用いられることがありました。脚本を担当した三谷幸喜氏が舞台の出身であることと無関係ではないと推測できます。実は第四の壁を破るという手法は、個人で発信するポッドキャストでも再現は可能なのです。放送収録中の途中で、例えば救急車のサイレンの音が入るとか、家に宅配便が届くといった音までマイクが拾ってしまった場合など、収録を止めずにその様子を実況中継すればいいわけです。編集作業時にいわばノイズといえる箇所を取り除いてしまうことなく、そのまま活かしてしまうわけです。第四の壁を破った結果として、発信者であるあなたと聞いているリスナーとの距離はぐっと縮まることになります。
今回は以上になります。舞台芸術を通じて開発されたノウハウは、ほぼほぼポッドキャストでも応用可能です。それでは次回の配信をお楽しみに。